皆様こんにちは。美人脳を鍛えるためのトレーニングということでボイスメールをお送りしております。今日も約10分間ほどお付き合いいただければと思います。1回目、前回ねお届けした1回目、これテーマがセロトニンだったんですけれども、セロトニンビームやってくださってますでしょうか。結構ハマってね、毎日やってますなんて、いうお便りいただいたりもしてるんですけれども、皆さんにねお伝えしてから私もウォーキングとかこう意識的に心がけてやるようにしてまして、でそうするとこうね、あの太陽の光を浴びながら歩いてると、あシャワーみたいだなと思ってね、セロトニンシャワーとかね、セロトニンカモンとかね、言いながら歩いてます。あ、心の中でですよ、あの言いながら歩いてますけれども、言葉にする、心の中であってもね、言葉にするっていうことと、あとねちょっとね自分だけに分かるアクションとかねつけてあげるといいと思います。言葉とアクション、そうするとイメージが湧きやすくなるので、いろんなことね、あの効果が出やすくなるんじゃないかな。でそんな風に工夫をして、まずは3日やってみてください。で3日坊主って言いますけれども、まあ、3日できたらすごいと、自分を褒めてあげて継続してみてください。で習慣作りにはだいたい21日間ぐらいかかるって言われてるんですね。で複雑なものだと66日間かかるって説があります。中長期的にね、諦めずにコツコツと美人脳を育てていくっていうのがね目的なので、1日2日抜けちゃってもだからダメなんだとかね、やめてしまわずに続けていただきたいなと思います。で今日は2回目ということで、右脳左脳のバランス、これをテーマにしていきたいと思います。で私がねイメージしている美人脳って実はバランスなんですよね。右脳と左脳のバランスが取れていること、右脳と左脳が統合されて上手に両方使えていること、これね美人脳の私必須条件じゃないかなと思ってるので、今日はその辺のお話をして一緒にねトレーニングをやっていきたいなっていうふうに思います。で右脳左脳の働き、右脳左脳ぐらいはね聞いたことがあるよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、詳しい働きちょっと整理をしておきましょう。右脳は一般的にイメージ脳っていうふうに言われます。絵とか色、リズム、音楽、あとね空想妄想なんかも担当してるの右脳っていうふうに言われるんですね。で左脳は言語、言葉とか数字とか、あとは分析、論理、リストとか直線的なもの、というのが左脳の担当というふうに言われます。もう聞いただけでちょっと硬い感じがしますよね。で、これどっちがねあの得意だからいいとか悪いとかっていうことではなくって、両方バランスが取れてるのが一番いいなって思うんですけれども、どうしてもね人ってやっぱその人の特性なんですけれども、どちらかにバランスが傾きがちです。頭の中にわーっていろんなこと湧いてくるんだけど言葉にするのが苦手、こういうタイプは右脳タイプですね。で逆にリズムで考えちゃうんだよね、なんか生き生きした空想とかじゃなくて、理屈とかへりくつとか言われちゃうんだけどそうなっちゃうんだよねみたいな方はだいたい左脳が優位になっています。特にあのお仕事とかしてるとやっぱどうしてもね、言葉でコミュニケーション取んなきゃいけなかったり、会議やったり、あとは数字でなんか報告書とか求められたりみたいなことが日常に多く発生するとやっぱり左脳寄りになってしまったりするんですけれども、これねバランス取ってあげないと脳って疲れるんです。で逆に右脳左脳のバランスが取れていると疲れないなんていう言い方もするんですね。ですので、これ意識的にバランスを取ってあげて、その脳の状態を変えてあげる、そうすることで毎日のね生活とか、お仕事とかにもいい影響出てくると思いますので、ぜひやってみてください。で、私がおすすめしているのは、右と左の左右をバランスよく使う運動なんですね。そう聞くと何だろうと思うかもしれないんですけども、最近私やってるのはヨガで、必ず体の両側をバランスよく使う、左側の動きをやったら右側もやるとか、でまた逆とか、これいいですね。あとね ちょっと前までやったのがあのキックボクシングなんですけれども、これ体の真ん中の線を越えてひねるような動きが多かったりとか、やっぱり左右バランスよく使うのですごくあの好きも好きなんですけれども、脳にいいなと思ってねキックボクシングやってました。そんな動き、あとね日常で結構取り入れやすいのが、私講座の前にブレインジムっていうのを皆さんと一緒にやるんですけれども、こんな運動なんかもあります。脳の筋トレとか呼ばれているので、美人脳のテキストの、1日1分美人脳習慣、そちらの方にもブレインジムいくつかご紹介してますし、講座でやったなというのを思い出してやっていただいてもいいですし、ちょっと日常に取り入れていただけるとまた変わっていくんじゃないかなと思います。体感がね結構変わるんで、チャレンジしてみてください。まあ、ちなみにね前聞いた話なんですけど、あのドイツから来たシュタイナー教育っていうね、教育の方法があるんですけれども、それの実践校ではちっちゃい頃サッカーとかそういう体の片側だけ使う運動はやらせないんだそうです。身体感覚とかバランスが発達してない、出来上がってないうちに体の片側だけ、まあサッカーなんかはね利き足で蹴るっていうことが多いでしょうから、小さい頃はそういうのやらせないって聞いたことがあります。で右脳と左脳ねバランスっていうのを取ってるのかななんて思って聞いてたんですけれども、ちょっと面白いですよね。で運動以外では例えばそうですね、普段右利きの方が多いでしょうから左手で文字書くとか、逆の方はねまた逆にしてみるとかっていうのも面白いと思いますし、一番実は簡単なのでマインドマップ書くっていうことなんですね。あれ言葉あと情報をグループ化階層化でするので、そういう働きそういうあの思考活動してるときには左脳を使ってるんですね。でそれをうねうねっとした曲線の枝に乗せる、あと色を使う、イメージを多用する、そういった意味では右脳的な思考をしてるんですね。でそれを交互にやっていくことによって脳のバランスが取れてきます。だから天才を作る脳とか言われてるんですけれども、この交互にやる、交互にやると統合されていくので、それがすごい重要です。あのアインシュタインなんかも研究の合間にはピアノ弾いたりとか、なんか楽器の演奏とかやってたっていうね話も聞いたことがあるので、意識して両方ね、生活に取り入れてみてください、ぜひ。であとはですね、私おすすめの方法は右脳左脳のバランスがいい人、なんとなくね自分の周りを見渡してみるとこれ結構いると思うんですよ。バランス取れてるな、なんかこうリズムばっかりでもないし、みんなにこうイメージ湧きやすいようなあの伝え方してくれるしとかね、でそういう人見てるとああバランス取れてるなって私は思って見てるんですけれども、それ身近な人の真似をしてみるとかね、あとねお笑い芸人の人って結構ねバランスいい人多いですね。で特にね肉体派って言われるようなお笑い芸人、私ねパッと浮かぶのはね小島よしおなんですけれども、体も使うし頭がいいっていうふうに思われてますよね。で頭がいいって私たちが言うときにどっちかに偏ってることってあんまりないと思いませんか。でこれバランスが取れてるなっていう人なので、ちょっと行き詰まったときにねそういう身近な人とかなんか知ってる人とか、私はねよくやるのがその人の脳を借りてくるっていうことなんですね。お借りしますって言ってその人になりきってみる、まあ、具体的に言うと言動を真似してみるとか、この人だったらどうするかなって考えて普段自分がやってみないような選択をしてみるとか、こういうのもね面白いと思います。でこの新鮮さっていうのは脳にとって良い刺激になるので、ぜひチャレンジをしてほしいんですけれども、まあこういう宿題、まあ、今のねこう右脳左脳のバランスみたいなね、ぜひやって報告してください。これ宿題にしたいと思います。でこんなことしたよ、工夫したこととか、こんな時はどうしたらいいのかなって相談でも結構です。なんかねご報告とかくださるとそのシェアが誰かの役に立ったりとか でしていきます。これチームです、チームラウレレなので、なんかみんなでねそういうのをこう作り上げて盛り上げていきたいなと思いますので、ぜひねお知恵なんかも拝借していただいたり、で宿題やってね報告する相手がいないと寂しいと思うので、ぜひ報告いただけると嬉しいなと思います。でこうやって楽しいこととか新しいことやっていかないとロボット化するんですね、人はね。で感度が落ちます。で感度が落ちる、感性が働かなくなる、これが一番エネルギーを生まなくなる、ね、マナの循環が悪くなる、そして負のスパイラルに陥っていくので、なるべくくだらないことをね、楽しんでやってみてほしいなっていうふうに思っています。ではでは今回も、お別れの時間となってまいりました。また次回もよろしくお願いします。ピーアーマッチーでした。さよなら。